聖書を朗読します。ヨハネの福音書3章1節から17節、3章の1節から17節です。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。以上です。今日はこの箇所から、あなたへの良い知らせと題して、メッセージを取り次ぎたいと思います。先ほどは子供祝福式が行われました。子供たちは見ていて本当に可愛いなと思います。私にはまだ子供がもちろんいませんが、普段教会学校で子供たちを教えていて、こうその動作ですとか仕草を見て本当に思わず微笑んでしまうことがあります。実は私たち一人一人を同じように見ておられる方がいらっしゃいます。それは皆さんご存知の通り、神様ですね。神様の目には、あなたがどんな大人であれ、社会人であれ、男性であれ、女性であれ、目に入れても痛くないほど可愛い存在です。今日は神があなたに何をしてくださったか、またあなたに何を願っておられるか、そのことについてお話をしたいと思います。はじめにお祈りをしますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い父なる神様、あなたのお名前を賛美します。今日こうしてこのように、愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができる、そのことを感謝します。私たちの心をどうぞ開いてくださって、御言葉を正しく理解し、またあなたの御心を知ることができるようにお助けください。さまざまな事情から、病やまたさまざまな所用によって、今日この場に集うことのできない兄弟姉妹の上にも、あなたの恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをします。私たちがあなたから励まし、またチャレンジ、また、あなたの語りかけをいただいて、新しい習慣を歩んでいく、その力を得ることができますように、主をお導きください。初めから最後まで主がお導きくださるようにお願いします。感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はあなたへの良い知らせと題して、ヨハネ3章から大変有名な箇所ですけれども、ここからお話をいたします。まず第一のポイントは、神の愛についてです。神の愛は私たちの想像をはるかに超えるものです。3章16節は聖書の中でも最も有名な箇所の一つですが、 お読みしたいと思います。前半をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ここに、神はよう愛されたとありますけれども、このよというのは、世間一般の人々、まあ、私たち社会の人々をひっくるめて、十把一からげに言っているというよりも、今、聖書を読んでおられるあなた、聖書読者であるあなたのことを言っているのです。神が愛してくださるのはクリスチャンだけじゃないですか？とか、礼拝に出席したり、毎日聖書を読む、定期的にお祈りする、忠実な信仰生活を送っておられる方、そういう方は神様が愛されるんじゃないか、そう思われる方がおられるかもしれません。そうではないのです。決してそんなことはありません。誤解のないように聞いていただければ、神はあなたが聖書を読んでなかったとしても、お祈りしてなかったとしても、全然礼拝に来なかったとしても、関係なくあなたを愛していらっしゃいます。神の愛はそんなちっぽけなものではないからですね。あなたがこれこれのことをしたから、では私はあなたを愛してあげましょう。そういう条件付きな愛では決してないのです。むしろ神は、あなたがたとえですよ、罪人であれ、どんな悪党であったとしても、愛していらっしゃいます。あなたの罪がどんなに大きくても、神の愛はそれよりも大きいのです。今週の御言葉、週報を見ていただけるでしょうか。今週はローマ5章8節ですけれども、ここを読んでみたいと思います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここで、私たちがまだ罪人であったときというところに注目してください。あなたが信仰を持っておられないとしても、神とは無関係に無視して生きておられたとしても、神はあなたのことを愛していらっしゃいます。神の愛はどれほど大きいのか、どれほどあなたを愛しておられるのか、それはご自分の一人子をお与えになるほどです。また神の愛はどうしたらわかるんですか？それは御子イエス・キリストがあなたのために十字架で命を捨てられた。この十字架で命を捨てられたという、ここに神の愛がはっきりと示されているのです。神があなたを愛している、そう言われてもピンとこない。私には神の愛がほとんど感じられない。そんな方もおられるでしょう。実は今日出てくるニコデモという人もそうでした。この人はイスラエルの教師、まあ、指導者だったんですね。律法を深く研究した専門家です。プロフェッショナルですね。当時、イスラエルを治めていた行政機関である議会メンバーでもありました。地位であるとか収入、名誉、すべてのものを持っていた人物です。人々から先生と呼ばれ、尊敬された人格者です。人々が欲しいと願うものすべてを手にしていたと言っても過言ではありません。しかしそんな彼がですね、2節を見ると、この人が夜イエスのもとに来ていったとある通り、こっそりと、目立たないようにイエス様に会いに来たのです。人々の目を恐れていたというか、恥を忍んでやってきたんですね。それは律法をどれだけ研究し忠実に守っても依然として心には不安がある。立派な肩書きや財産があっても決して満たされることがない。神について知識を持ちながら神というものを身近に感じたこともない。そんな彼も高齢者となっていました。十節でイエス様がですね、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか、これくらいのこともわからないのですかと言っておられます。続けて、誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。と続きます。イエス様は、あなた方は私たちの証を受け入れないと言われましたが、これは何もニコデモだけに言っているのではなくて、現代の私たちにも言っている。語られている言葉だと思います。作り主である神に背を向け、その言われることに耳を傾けようとしない。まるであたかも神が存在しないかのように自分勝手に生きていく。聖書ではこれを罪と、特に原罪という呼び方をします。この罪というものがわからなければ、本当の意味で神の愛を知ることはできません。また罪の問題を避けて通れば、神の愛を語るということはできないんですね。神の愛を実感するにはどうしたらいいでしょう。 この世の知識であれ、財産、快楽でも満たされない。この心はどうしたら満たされるのか。皆さんと一緒に次のポイントを見ていきたいと思います。第2のポイントは、新しく生まれるということです。様々な疑問を抱えてニコデモはやってきました。そのニコデモに対し、イエス様が3節でこう言われます。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。新しく生まれるとはどういうことですか？もう一度お母さんのお腹の中に入ることですか？まあ私たちが考えそうなことをニコデモが代表して聞いてくれてますね。でもどうやらそうではないようです。続きを読んでいけばわかりますが、これは私たちの体のことを言っているのではなく、私たちの心ですね。こちらが変えられることを意味しています。新しく生まれるの新しくというのは、上からとも訳されます。脚注にもそうありますね。この上から、つまり神によって生まれる、また新しく心が作り変えられる、創造されるということを意味しているわけです。どうしたらそうできるのか、生まれ変わることができるのか、16節をもう一度見ていただきたいと思いますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。その次です。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子イエス・キリストを信じる。神が世に使わされたこの一人子イエス・キリストを私の罪からの救い主。そう信じるときに、あなたは新しく生まれることができる。これが唯一の方法だというのです。誰もが母親から一度は生まれます。そして皆さん今ここにいらっしゃるわけです。一度目の経験、誕生を経験しますが、しかし人生の途上、どこかでもう一度生まれ変わる、この二度目の誕生というものを経験しなければ、神の国に入ることはできないというふうにイエス様ははっきり言われました。神の国に入ることも見ることもできない。どうしてそんな心境で、私たちが心満たされるでしょう。死後の世界もどうなるかわからない。保証もないのに、どうやって人生を堪能したらいいんでしょう。神の愛が実感できるでしょうか。新しく生まれるということに疑問を持っておられる方がいらっしゃるかもしれません。キリストを信じたら、私という人間は一体どうなるんですか。イエス様の教えは素晴らしいと思います。でもまだ信じようという気持ちにはどうもなりません。そういう方もいらっしゃるでしょう。しかし安心していただきたい。それは、イエス・キリストを信じたからといって、あなたの個性、パーソナリティとか、そのアイデンティティが別に崩壊してなくなるわけではないからです。それは心に変化をもたらします。あなたの内側を新しく作り変え、あなたはキリストにあって新しい人となることができるのです。あなたの姿、形、見た目は別に何も変わりません。しかし、あなたの中で変化というものは確実に起こってきます。聖書では生まれたままの状態、その私たちを肉の人、あるいは古い人という言い方をします。それでは、新しい人と古い人とはどう違うんですか？新しく生まれた人は、それ以前と違ってどう変わるんですか？そのことをお話ししたいと思います。ニコデモは実はこの後聖書に2度登場します。彼は、同じ同僚の宗教指導者、あるいは政治、リーダーであった同僚のメンバーたちがですね、イエス・キリストをもう捕まえて殺してしまおう、煙たい存在だ、消してしまおう、そういう話し合いをしていたときに、仲間に向かってイエス様を擁護します。まずキリストから直接聞いてほしい、御言葉を聞いて自分の目でしっかり確かめてほしい、それから判決、有罪判決を下すべきではないか、言ったんですね。かつて夜、こっそり人目をはばかってイエスに会いに来た彼がですよ、その心が変えられつつあった、見ることができます。ヨハネの7章、最後に書いてあります。また19章のところで、やがてイエス・キリストが十字架にかかられて、息を吹き取られたときに、アリマタヤのヨセフという人が出てきますが、この人と一緒にイエス・キリストを埋葬し、墓に納めるということをしているんですね。この意味が皆さんお分かりですか？もしそんなことしているのがバレたらですよ、彼はそのユダヤ議会から完全にもう破門とされるというか、もはや政治生命も終わってしまう、それどころか命さえ狙われる危険性があったと思います。キリストの直属の弟子たちでさえ、 本当に皆ヨハネ以外蜘蛛の子を散らしたように逃げていったわけですから、そんなことをしていたらですね、彼は本当に危うい立場になる、それを分かった上での行動だったんですね。しかし彼はそんなことができたのはなぜか、それは彼が命よりも大切なもの、それを見出したからに他なりません。ここで私自身の証をしますが、私が洗礼を受けたのは18歳の時です。しかし本当の意味で新しく生まれたというのは洗礼を受けた後だったかなと思います。以前ここで来たばかりの頃少し証をしたことがありますが、私は大学を進学するにあたって父と大変な仲違いをしました。キリスト教の大学に進学しようとしたんですけども、普通でしたら、所属教会の牧師に推薦状を書いてもらえばいいんですが、私の場合は、父が牧師ですから父に推薦状を書いてもらわなければいけなかったんですね。進学に対して意見が全くもう真っ向から対立していましたので、父に推薦状を書いてくださいとお願いしたんですけども、どうしても書いてくれませんでした。まだ私はご存知の通り大家族、12人兄弟の家族ですから、進学するお金は全くありませんでした。母親と一緒にいくつかの公的な金融機関に、お金を借りようといろいろ手続きしたり努力したんですけども、当時私は未成年でしたから、そのやはり保証人というのが必要なんですね。世帯主の保証人、これもまた、父親にお願いしなければならなかったんですけども、普通は日本では考えられない、現代では考えられないことですが、私はですね、この父に本当に土下座してまでお願いだから保証人になってほしいということを言ったんですけども、父は断固として保証人になってくれませんでした。もう私は完全に行き詰まったんですね。もう八方塞がりというか、なすすべがなしという状態になってしまいました。そこでやっと真剣にこう目覚めたというか、神様を求め始めるようになったと言えると思います。私はニコデモの足元にも及ばない、別に賢くも何ともないですけども、牧師の家庭で生まれ育ったという背景があります。またクリスチャンホーム、牧師家庭でも珍しいと思いますが、朝の4時半ですね、本当に早朝4時半に起こされて、家族全員が。また早朝5時から御言葉を暗唱したり、祈りを捧げる蒼天祈祷会というのをずっとしてきました。ニコデモ級の厳格な家で育ったと言えると思います。賛美会教会には親しみを感じますけれども、しかしこの信仰の面では高校生くらいまでは、ほとんどなかったも同然かなと思います。食事の前だけ、習慣として形の祈りをしていましたけど、こう実際神を感じるというか、何か遊んでいるときに、どっか出かけるときに、ふと神のことを思い出し考えるなんてことはまずなかったですね。それまで神の存在に実感が持てないというか、もうこの神様を信じると御言葉に従わなきゃいけない、これは面倒くさいことだな、したいこともできないし、しなきゃいけないこともしないといけないし、そう思ってたんですね。人が見ていなければ、バレさえしなければ何してもいいという発想でした。さすがに殺人はしませんでしたけども、それ以外の罪はもう、全部犯していたと思います。そんな私がですよ、進路を閉ざされたということをきっかけに真剣に祈り出して、それまでの上辺だけの祈りとは違って、心から神様と祈るようになりました。自分の罪を洗いざらい告白して、もう思いつく限りの全てを、その罪を打ち明けて、連日ですね、進路が本当に決まるまで、涙を流して祈るようになったのです。それからというもの、本当に不思議な感じに進学するための道は徐々に開かれていきました。入学資金もその推薦状も父親の手を借りることなしに手に入れることができたんですね。もう期間ギリギリ前で本当に焦りましたけど、それはそれは嬉しいことでした。でも私にはそれ以上に嬉しいことがあったんですね。それは神が、この全能の神が、こんな私にも目を留めてくださっている、こんな私の小さな祈りに耳を傾けて聞いてくださっているんだということが本気で分かったのです。その時以来から神様の存在を信じて疑わない、また神様をもっとこう近くに身近に感じるようになりました。人が見てなければ何してもいい、そう思っていた私ですけど、こう罪というものに対してもっとこう敏感になりましたね。何が正しいか何が悪いか、 何をすると神様が喜ばれるか、これをすると神様が悲しまれるかということを意識するようになりました。また、それまでで負けっぱなしだったあらゆる誘惑に対して、こう勝利していく、そういう力も神様が与えてください。神様を愛する、従う人生というものがこんなにも幸せなのか、祝福に満ちているのかということを私は知るようになったのです。もちろん今でも完璧な人間ではありませんから、罪を犯すし誘惑に負けることもあります。しかし以前とは考え方とかその生き方の面において全く変えられたということができます。神様が喜ばれる良いことをしたい。人々を愛し喜んで犠牲を払っていきたい。もっとこう人々に仕えていきたい。こういう発想はですね、高校生以前の私では到底考えられないことですね。あなたの新しい誕生も、あなたがイエス・キリストを救い主として信じて、また信仰を持って受け入れるときに初めて起こってきます。このイエス・キリストこそ、あなたが犯した罪のために、本来はあなたであり、また私が受けなければならない罰をですね、一身に全て引き受けて、身代わりに十字架にかかって命を捨てられた唯一のお方なのです。あなたは生きる目的、喜びが与えられるでしょう。神が生きては働いておられることを受け入れるときに実感されると思います。神様があなたに持っておられるそのご計画、一人一人に対して持っておられるご計画は、あなたの人生を祝福に、その祝福のサイクルに変えていくものです。これらすべての恵みというものを、あなたがイエス・キリストをご自分の心に受け入れたその時に起こる、聖書はそう約束しているんです。それでは第3番目に、新しく生まれた人へのプレゼント、これを話しておきたいと思います。新しく生まれたあなたには、この世で生涯を全うする、それまではもちろんのことですが、その死後の世界においても驚くべき祝福を受けます。もう一度この16節の特に後半ですね、見ていただきたいと思います。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを信じられるとき、あなたが犯してきたすべての罪は許されます。聖書で罪はよく借金に例えられますが、あなたの罪の履歴ですね、この負債というものが全部帳消しにしていただけるのです。あなたが故意に犯してきた罪だけでなく、無意識のうちに気づかないで犯してしまった罪も全部許していただけます。そしてあなたは義と認められる。まるであたかも罪を一度も犯さなかったもの、正しいものだと神が認めてくださるというんですね。なんという恵みではないかと思います。あなたは死後の裁きに遭うこともないし、また決して滅びることもありません。そして私たちの誰もがやがては直面しなければならない人生最大の恐怖である死でさえももはや恐れる対象ではなくなります。やがて要さる人生最後の日でさえ、それはあなたにとって天国で新生活を始める、天国に引っ越しをするですね、新しい人生の誕生日となるのです。すごいポジティブですね。聖書はまたあなたに永遠の命を与えると言っています。永遠ですから、文字通りいつまでも、どこまでも続くエンドレスです。その世界です。聖書の一番最後には、ヨハネの黙示録というのがありますが、ここに天の御国がどれほど美しいかということを描写している箇所があります。皆さん、あなたは天国がどんなところか想像できるでしょうか？したことはありますか？どうでしょう？それはこの世の言葉では表現できない、本当に魅力的なところなんですね。黙示録にはこうあります。21章21節、天の都におけるこの大通りですね。都の大通りは、透き通ったガラスのような純金であったというふうにありますけれども、これを読んだある人がこう言っているんですね。この人々が行き来するこの通り道でさえ金でできているというんですから、天の御国では純金ってあまり価値があるとは見なされてないようですね。なるほどと思います。その美しさ、壮大さというものは私たちの理解をはるかに超えている。頭でイメージすることさえできない、そういう世界なのです。天国が美しい、それは素晴らしいことですけども、それよりも素晴らしいのは、私たちが作り主である神と共に永遠の時を過ごすことができるということでしょう。神はあなたに命の冠を与えられます。またあなたがこれまで地上で行ってきた良い行いに対するご褒美を与えてくださるのです。あなたは 天国に新たな使命を与えていただきます。また感謝と喜びに満ちて神様を褒めたたえることになるのです。もはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみも一切ないところです。今まで大切に思っていたこの世の財産とか収入とか名誉とか、そういうものに対する執着なんかもはやどうでもよくなってしまう。もう振り返ることもない、そういう世界なんですね。神の子イエス・キリストが自ら命を捨てになるほど神はあなたのことを愛していらっしゃいます。またあなたがこの方を救い主と単純に受け入れるときに、神の力があなたの中で生きて働くのです。あなたの心は新しく作り変えられます。あなたの罪は全部許されます。永遠の命をいただくことができるのです。この方を受け入れるときに、神をもっと身近に感じられるでしょう。神の愛がどういうものかということがわかるでしょう。これがあなたへの良い知らせ、グッドニュース、福音というものです。ぜひこの方を知っていただきたいというふうに思います。最後にお祈りをします。恵み深い父なる神様、あなたのお名前を賛美します。私たちの罪を許していただけるばかりか、私たちを義と正しいものと認めてくださり、永遠の命まで与えてくださるそのことを感謝します。御子イエスの愛は本物で、私たちを愛するばかりに命を捨ててくださるという、本当に考えられない、とてつもない大きな愛です。そのことを本当に感謝します。私たちがためらわず、また単純にこのお方イエス・キリストを救い主と受け入れることができますように、またそのように新しく生まれ変わることによって、これから残る生涯も、また新しい一週間も命にあふれて生きることができるよう主をお導きください。集われる方お一人一人を豊かに祝福し、あなたの愛を本当に実感して歩むことができるように願ってお祈りをします。恵み深いイエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。